ヨハネ4の46から。イエスはまたガリラへのカナに行かれた。そこはかつて水をブドウ酒に変えられたところである。ところが病気をしている息子を持つある役人がカペナウムにいた。この人がユダヤからガリラヤにイエスの来ておられることを聞き、身元に来てカペナウムに下って彼の子を治していただきたいと願った。その子が死にかかっていたからである。そこでイエスは彼に言われた。あなた方は印と奇跡とを見ない限り決して信じないだろう。この役人はイエスに言った。主よ、どうぞ子供が死なないうちに来てください。イエスは彼に言われた。お帰りなさい。あなたの息子は助かるのだ。彼は自分に言われたイエスの言葉を信じて帰っていった。その下っていく途中、しもべたちが彼に出会い、その子が助かったことを告げた。そこで彼はしもべたちにその治り始めた時刻を尋ねてみたら、昨日の午後1時に熱が引きましたと答えた。それはイエスがあなたの息子は助かるのだと言われたのと同じ時刻であったことを子の父は知って、彼自身もその家族一同も信じた。これはイエスがユダヤからガリラヤに来てなされた第二の印である。ガリラヤ地方のカペナウムに一人の役人がいました。おそらく領主ヘロドに仕える人だったと思われます。彼の家には何人ものしもべがいましたから、裕福な生活をしていたのでしょう。人はさまざまなものに恵まれ平穏な日々を過ごしていますと、神様を信じる、神様に信頼する、また神様を求めるといったことをしなくなってしまうことが多いようです。しかし何かの苦しみに遭うときには、そこからの救いを求めて神様に目を向けるようになります。人は多くの場合、苦しみを通して神様に近づきます。そして神様に近づくことによって、受けた苦しみに勝る大きな恵みを受けるのです。それで聖書は、苦しみにあったことは私に良いことです、これによって私はあなたの掟を学ぶことができました、そう言っているのです。しかし苦しみの真っただ中にいるときには、それが私にとって良いことですというのは簡単には言えません。特にこの役人のように、自分の息子が急な病気で死にかけているという状況ではそうでしょう。親の死、皆さん親の死に遭った方多いと思うんですが、悲しいものです。でも子供が親よりも先に死ぬ、親が子供の死を見るというのは痛ましいことですね。イスラエルの父祖ヤコブは、可愛がっていましたヨセフが死んだと聞かされた時、長い間そのことを嘆きました。ヤコブの息子や娘たちがこぞってヤコブを慰めようとしましたけれども、ヤコブはそれを拒んで言いました。私は嘆きながら黄泉に下って我が子のもとへ行こう。新約聖書にも引用されている言葉なんですが、エレミア31-15にもこんな言葉があります。主はこう仰せられる。嘆き悲しみ、痛く泣く声がラマで聞こえる。ラケルがその子らのために嘆くのである。子らがもはやいないので、彼女はその子らのことで慰められるのを願わない。そういう言葉もあります。子供を失うというのは、もうどんな慰めをも拒みたいほどの、そういう嘆きだと思います。で、今日の箇所の役人も、息子が命を失いかけようとしていましたから、同じ嘆きの中にあったと思います。もし彼の息子が一人息子だったとしたら、彼は後継ぎを失うわけです。この役人が築いてきた地位、また財産、それを引き継いでくれるものがいなくなるのです。 息子の死は彼にとって自分の将来を絶たれることでもありました。この人は息子を失う悲しみとともに将来に対する絶望も味わいました。それでこの役人は本気で救いを求め、その時カナにおられたイエスのもとに駆けつけたわけです。彼は自分の代わりにしもべを使わしてもよかったと思います。でも自分自身でイエス様のところに行きました。ここに父親としての愛情が現れています。聖書はこの人を最初は役人と描いていましたが、53節のところまで来ると父と呼んでいますね。彼をイエスのもとに向かわせたのは実にこう思う父の愛からでした。カナの町にいるイエス様を見つけました。この父親はイエス様に懇願して言いました。私の息子が死にかけています。今すぐ私と一緒にカペナウムに来て息子を治してください。ところがイエス様は真剣に願う父親に、あなた方は印と奇跡とを見ない限り決して信じないだろうと、そう言われました。でイエス様がこう言われたのはご自分の周りにいた他の人たちのためでもあったと思います。ガリラヤの人たちはユダヤから戻って来られたイエス様に奇跡をせがみました。もしイエス様がこの父親と一緒にカペナウムに出かけて行かれたら、人々もその後をね、ゾロゾロとついていったろうと思うのです。そしてこの人の家にまで入り込みまして、このイエス様が本当にその死にかけている息子を治せるのかどうなのか、そういうことで大騒ぎになったことだろうと思います。イエス様はこの父親にもまた人々にも印、奇跡、それを見ることによってではなく、奇跡を行うことができる神であるこのイエス様ご自身を信じることを求められたのです。あなた方は印と奇跡とを見ない限り決して信じないだろう。イエス様からこの言葉を聞いても父親はひるみませんでした。なおもイエス様に、主よどうぞ子供が死なないうちに来てください、そう願い続けました。私たちはお祈りをするときに、まあ 2,3 度祈って答えがないと、ああもう諦めて祈らなくなってしまうということありませんか。神様がすぐに答えてくださらない時が多いと思います。でもそれは神様が私たちの祈りを聞かない、聞いてくださらないという意味ではないのです。見かけは拒否に見えましても、実は神様はそれによって私たちの祈りをもっと熱心なものに、もっと純粋なものに、もっと忍耐深いものにしようとしてくださっているのです。祈ってすぐに聞かれないから諦めることはありません。熱心に祈り続けることによく学んでおきたいと、そう思いますね。さあ、イエス様はこの父親に行って息子を癒すということよりももっと大きなことで父親のリクエストに応えてくださいました。これから何時間もかけて息子のところに行くのでない、高熱を出して苦しみ死の淵にある息子をこの場で即座に癒してくださる。イエス様はそう約束してくださって、その通りにしてくださったのです。イエス様が父親に、お帰りなさい、あなたの息子は助かるのだ、そう言われた時に息子は癒されたのです。あなたの息子は助かるという言葉は、新共同訳でご覧いただくと、あなたの息子は生きると訳してあります。この方が言語に忠実です。そして、神の言葉が人を生かしているという真理をよく表していると思います。イエス様は言われました。人はパンだけで生きるものではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるものである。これは神の言葉が人を精神的に生かすということだけでなく、世界のありとあらゆるものに実際に命を与えているのだということを実は言っているのです。 この世界は神が光あれと言われて神の言葉によって作られました。そして植物、動物、命あるものはこの神の言葉によって今生かされているのです。エゼキエル書37章に預言者が見た幻が書かれています。枯れた骨があります。ところがその枯れた骨に預言者が預言しますと筋肉が生じます。そしてその筋肉に肉がつきます。そしてそれが皮膚で覆われて生きた人間になったという幻です。人は死ぬと最後に残るものは何ですか？骨になりますね。骨が残ります。ところが神の言葉は人が骨になるというそのプロセスを逆戻しにして骨が生きる人間になる。神の言葉は私たちに命を与えるということをこの幻は描いているのです。賛美歌の134番に命の御言葉絶えに屈しというのがありますけれども、本当に神の言葉は命の言葉、その通りですね。神の御子があなたの息子は生きる言われたときに、その言葉が息子を生かしたのです。カナとカペナウムは15マイル以上あります。今だ車で行けば何でもない距離ですが、当時は歩いてですから何時間もかかりました。しかしイエス様の言葉はその距離を超えて働き、この人の息子を生かしたのです。この父親はイエス様の言葉を信じました。イエス様はそこにいた人々に、あなた方は印と奇跡とを見ない限り決して信じないだろうと言われた。その周りの人々は印だけを求めていた人たちです。そういう人たちの中で彼は印を見ることなしに信じました。イエス様の言葉を信じて、まだ何も見ていない息子が癒されているということを見ていないんですが、信じて元来た道を引き返していきました。すると帰り道の半ばあたりで彼の家の方からしもべたちが自分のところにかけてくるのを見たのです。この人は一瞬思ったでしょうね。息子が亡くなったということを知らせに来たんだろうか。でもそれはバッドニュースではありません。グッドニュースでした。しもべたちは息子が助かったということを知らせに来たのです。父親がしもべたちに息子が治った時間を聞きますと、昨日の午後1時ですという答えがありました。父親がしもべたちに出会ったのは夕暮れ時だったと思いますが、ユダヤの国では日没から次の日になります。ですから日没前の午後は昨日になってしまうんです。だから昨日の午後1時という言い方がここにあるわけですね。そしてそれはちょうどイエス様が息子は生きると言われた時刻その通りだったのです。父親は印を見ないで信じました。イエス様の言葉が息子を生かしたという証拠を、その証拠を与えられたのです。神の言葉を信じ通す者はそれが真実であるということを最後には見ることができるのです。53節にこう書いてあります。彼自身もその家族一同も信じた。父親ばかりでなく母親も息子もしもべたちも一家を挙げてイエス様を信じるものになりました。で、今日の箇所が息子は助かりましたで終わっていない、彼自身もその家族一同も信じたっていう言葉で終わっているのは皆さん素晴らしいと思いませんか。これはカナで行われました二度目の奇跡ですけれども、一度目の奇跡、イエス様が水をブドウ酒に変えられた奇跡の時も、そして弟子たちはイエスを信じたという言葉で終わっていましたね。奇跡によって病気が癒される大きな出来事です。しかしその癒しはたとえ奇跡によるものであったとしても永遠に続くものではありません。やがてまた別の病気にかかるかもしれません。 健康で一生を過ごしたとしても、すべての人には必ず死が訪れます。見えるものには限りがあるのです。いつまでも残るものではありません。けれども、信仰はいつまでも残ります。信仰、それは神の言葉を真実なものとして受け入れるということですね。信じるという漢字は、言葉に人がより頼んでいるという、そういう文字になっていますね。人の隣に言葉があるでしょ。人が言葉により頼む。神の言葉に聞き、それに信頼するということです。そのことがなかったら、どんな奇跡を見たとしても、それを自分で体験したとしても、それによっては人は生かされることはないのです。ある人が言いました。神は人を生かすために、一旦人を死に追いやる。なんか強い言葉ですけれども、真実だと思います。死に直面する、本当に死ぬということではなくても、物事がどんどん悪い方向に進む、希望が奪われ暗黒の淵に追いやられるというような時が人生の中にはあるものです。詩篇の中にあるように、死の影の谷を歩く、そういう時があります。しかし神様を信じる者は、神様の言葉によって絶望から希望へ、闇から光へ、死から命へと導かれていきます。アブラハムもサラももう子供を持てない年齢になってから、約束の子イサクを授かりました。つまり肉体的には一旦死んで、神の言葉によって再び生かされたのです。またアブラハムがイサクを犠牲として捧げた時もそうでした。イサクは一旦死んで再び生かされたのです。この父親も一旦子供を亡くして再び生かしてもらった、それに等しい体験をしているのです。苦しみは私たちをへりくだらせます。神様の力に頼らなくても自分でやっていける、そう考えていたことが間違いだったということに気づかせてくれます。大きな苦しみでなくても、日常のさまざまな出来事を通して、私たちは自分の心を正直に見つめ、神様を真実なお方としてこなかった、その罪に向き合っていく必要があると思います。そうした悔い改めを通して、信仰は初めて育っていくのです。罪と古い自分に死ぬことによって、神に生かされる人生に、向かっていくのです。バプテスマ、これは古い自分に死に、キリストにある新しい人生に入ることです。新しいものを得たいけれども、古いものに死ぬのが怖い、バプテスマを躊躇している人から、そんな思いを聞かされたことがあります。そのような時、神がご自分の御子を死なせたが再び生かされた、そのことを思い起こしましょう。十字架に死に、新しい命に復活されたイエス様が私と共におられるということを覚えましょう。主と共に死ぬのです。それで主と共に生きることができるのです。その時、あなたは生きるという主のお言葉が私たちのうちに成就いたします。お祈りを捧げます。父なる神様、目に見えるものに心を奪われやすい私たち、御言葉に聞くこと、御言葉を聞いて信じることを教えてください。そして御言葉によって生かされるという大きな大きな奇跡を体験させてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。